皆様おはようございます。はじめに一言お祈りをさせていただきます。天の父なる私たちの神様、この主の日に兄弟姉妹ともに集まってあなたを賛美し、あなたに祈りを捧げ、あなたのお言葉である聖書を紐解き時をお与えくださって感謝いたします。どうか今この時、あなたが私たち一人一人にあなたの御霊を持って臨んでくださり、今読まれました御言葉からあなたの御心、あなたのお声を聞くことができますように導いてください。私たちの目は今日出てまいりますこの人のように、本当に見えている世界の表面だけしか見ることができなくって、その背後にこの世界を動かしておられる、導いておられるあなたを見る目の本当に薄いものであります。主よ、私たちの目を開き、私たちの耳を聞こえるようにさせてくださいますようにお願いを申し上げます。神様、先日はアメリカの大統領選挙がありました。トランプ氏が今度大統領になることが決まりました。神様、イギリスの選挙、あるいはアメリカの選挙を通して、これからこの世界はどうなっていくのだろうかと心配をしております。どうか人が、また国が、自分のことだけでなく、本当に周りに与えられております隣人や隣国のことを思いつつ、主をお互いに助け合って生きていくことができますように、このクリスマスの時にあなたの平和がこの地に臨みますように、あなたの栄光が表されますようにお願いをいたします。私たちの救い主、そして主であられるイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今読んでいただきました聖書の箇所の一番最初のところに、悪霊に取りつかれて目が見えず口の聞けない人がイエスのところに連れられてきたというお言葉が書いてありました。この人はどうやら、ここにはその目が見えないということと、口が聞こえないというふうに書いてあります。いわゆる二重苦ですけれども、口が聞けないというのは大体耳も聞こえないというふうに、なっておったと思います。ですからいわゆる三重苦ということではないかと思います。三重苦ということで思い出すのは、皆様よくご承知のヘラン・ケラーさんですけれども、ヘラン・ケラーさんは2歳の時に何か症候熱にかかられて、そして大変な病気だったそうです。ようやく一命は取り留めたものの、だから目が見えなくなり、耳が聞こえなくなった、言葉はですね、あーとかうーとかいうのが出てくるというのを聞いたことがあります。皆様の中にも以前奇跡の人っていう映画をご覧になったことがあると思います。私見たんですけどいらっしゃるでしょうか。はい、ヘレン・ケラーがですね、すごい子供の頃の姿を今でも思い出すことができますけれども、両親とその気持ちが全然通じ合うその手段がないということで、子供の頃のヘレン・ケラーはまるでけだもののようであったというふうに伝えられておりますね。 いわゆるしつけというものが全くできない、そのような状況であったということであります。しかしサリバン先生という家庭教師と出会って、彼女は少しずつ人間の心を取り戻していって、まあ、日本にも2回来られたそうですね。でみんなこのヘレン・ケラーのことをよく知っておりまして、ある時横浜でなんか財布をですね全部すり取られてしまったらしいですね。でそのことをまあ、報道陣の人に話しましたら、日本全国から多額の現金というか、まあ、お金現金が集まりまして、なんと彼女が持っていた10倍のお金がですね、ヘレン・ケラーのところに届けられたというお話も残っております。ヘレン・ケラーはですねいくつかの言葉を残しているんですけれども、今朝はそれを少し紹介をしたいと思っております。世の中は辛いことでいっぱいだが、それに打ち勝つことも満ち溢れている。できることにベストを尽くせば、我々や他の人の人生に何か奇跡がもたらされるかもしれない。もしもこの世が喜びばかりならば、人は決して勇気と忍耐を学ばないだろう。まあこういう言葉が残ってるんですね。彼女も本当につらい経験、苦しい思いをしたと思いますけれども、そこから忍耐と、そして誠の勇気を学んだということでございました。さて今日のこの聖書のところには、人々がこのような人、男の人であったか女の人であったか書かれてないんですけれども、イエス様のところに連れてこられた。そしてイエス様は人々の願いに応じてこの人を癒し、そして物が言え、目が見えるように、そして耳も多分聞こえるようになったということでございました。私はこの話を聞きながら、ちょうど4ヶ月前に、相模原市の津久井山百合園というところで起こりました障害者の殺人事件を考えさせられておりました。まあ、あの事件の後に、すごいことだな、大変なことだなと思って、いつかは皆様と一緒に分かち合いたいなと思ってたんですけれども、あまりにも大きなひどい出来事で、なんかどういうふうに捉えていいのか、どういうふうに話していいのかというのがですね、自分の中でもまとまらなかったのであります。今日の週報の裏にも、その犯人であります植松聡でしたかね、容疑者の言葉を書いておきましたけれども、今まで週報の裏にこんなこと書いたのは初めてでありまして、ちょっとどうしようかと迷ったんですけれども、まあ、しかし真実を皆様に知っていただくのもまた大事かと思ったのであります。報道機関がいろいろとこの人について知らせた中の最後のところに、このような文章が出てきていたのであります。彼は衆議院議長の大島忠盛に向かって彼に手紙を書いて、こんなことを言ったんですね。どうか愛する日本国全人類のためにお力添えいただけないでしょうか。何卒よろしくお願いいたします。作戦内容、職員の少ない夜勤に決行いたします。重複障害者のが多く在籍している2つの園を標的とします。見守り職員は結束バンドで身動き、外部との連絡を取れなくします。職員は絶対に傷つけず速やかに作戦を実行します。2つの園260名を抹殺した後は自首します。作戦を実行する私からいくつかのご要望がございます。逮捕後監禁は最長で2年までとし、その後は自由な人生を送らせてください。 で理由は心神喪失による無罪、まあ、今精神鑑定が行われているそうですね。それから新しい名前を使います。イグロ・タカシでしょうか。新しい本籍を作ります。運転免許証と生活に必要な書類、美容整形による一般社会への擬態、さらに金銭的支援5億円、これらを確約していただければと考えております。ご決断いただければいつでも作戦を実行いたします。日本国と世界平和のために何卒よろしくお願いいたしますと、まあこんなことをですね書いていたというのであります。本当に恐ろしい、身の毛もよだつような出来事、そして文章だと思います。で彼がもうご承知かと思いますけれども、いろいろと取り調べに対して答えた中で、私にヒトラーが降りてきたという言葉を使ったそうです。ヒトラーは、どこでどういうふうに知ったのか学んだのか分かりませんけれども、優生思想の持ち主でありました。優は優秀の優に生まれるですね、思想、障害者などとにかく役に立たない人を全部、まあ、殺してしまって、ドイツ人がですね、民族が本当にどんどんどんどんこう優秀になっていくというか、強く賢くそういうふうに作り変えられていくということを願ったというのであります。優勢という言葉から皆様方は以前ありました優生保護法という法律があるのをご承知かと思います。もうちょっと10年ぐらい前になるんでしょうか。優生保護法は名前が変わりまして、今は母性保護法というふうになっております。しかし目指すところはやはり同じなのではないでしょうか。いいものだけを残してそれ以外ものを抹殺していく、減らしていくということであります。ヒトラーは政権を取りましてからドイツ民族を遺伝的により進化させるために1939年から1941年、だいたい2年ぐらいの間ですけれども、約7万人の子供が生きるに値しない命として殺されたということであります。それはドイツ人の中です。ドイツ民族の中でです。さらに彼は力を持ちまして戦争を始めていろいろとヨーロッパの各国を支配するようになりますと、同じような考えで周辺の国々を支配いたしまして、なんと、ユダヤ人は別ですよ、ユダヤ人が別です。それ以外の国々でも、統合失調症、転換、認知症、脳炎、その他慢性的な精神疾患などを患う人たちを20万人殺したというのであります。そしてさらにユダヤ人を何百万と殺したのであります。どうしてこのような考え方ができるのでしょうか。ある人は、進化論というものが、ダーウィンの進化論というものが世の中に登場してからだと言うんですけれども、いかがでしょうか。進化というのはいいものが、有能なものが淘汰されてどんどんどんどん残っていくという基本的な考え方ですよね。そこからこのような考え方が始まったのだと言いますけれども、しかしそのもっと根元にある考え方っていうのはどこの国の人にも どこの国民にも、いや私たち自身の中にもあるのではないかと思わざるを得ないんです。聖書の中にもそういう考え方がたびたび出てまいります。特にユダヤ人たちはですね、我らは神様に選ばれた、天地創造の神に選ばれた先民だという意識がありました。非常に誇り高き民族でありました。お弟子さんたちでさえ、使徒言行録の使徒行伝の一番最初のところを言いますと、イエス様が復活された後こんなふうにイエス様に言ってるという話があるんですね。使徒言行録の1章の8節、さて使徒たちは集まって、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと尋ねた。彼らの頭の中には何があったんでしょうか。ローマの支配を打ち破って十字架にかかって死んで復活されたイエス様が、これからまた新たにイスラエルの国を、あのダビデ王朝のような国を起こされるのですか、立て直してくださるのですかとお弟子さんたちは聞いていたのであります。しかしイエス様はそのことにはお答えになりませんでした。それから一箇所聖書を開いていただきたいと思いますが、面白いお話があります。使徒行伝、使徒言行録のですね、10章の9節以下のところにこんな話があるのを覚えていらっしゃるでしょうか。使徒言行録10章の9節、新共同訳ですと232ページをご覧ください。ペトロ、ヤッファで幻を見るという見出しがついております。翌日、この3人が旅をしてヤッファの町に近づいたところ、ペトロは祈るために屋上に上がった。昼の12時ごろである。彼は空腹を覚え、何か食べたいと思った。人々が食事の準備をしているうちに、ペトロは我を忘れたようになり、天が広き大きな布のような入れ物が四隅で吊るされて地上に降りてくるのを見た。その中にはあらゆる獣、地を這うもの、空の鳥が入っていた。そして、ペトロよ、身を起こし、ほふって食べなさい、という声がした。しかしペトロは言った。主よ、とんでもないことです。清くないもの、汚れたものは何一つ食べたことがありません。するとまた声が聞こえた。神が清めたものを清くないなどとあなたは言ってはならないと、こうちょっとね、面白いお話ですけれども、ペトロにですね、いろんな獣を食べようとこんなふうに言われた。そういう、まあ、幻を彼は見たというのであります。で、それを具体的にどういうことだったかというと、その後に異邦人がやってきて、百卒長のコルネリウスがやってまいりまして、彼らに福音を伝えたところ、彼らはイエス・キリストを信じて、彼らになんと神様の御霊が、聖霊が下ったというのであります。特に28節のところをご覧ください。こんなふうに書いてあります。彼らに言った、あなた方もご存知の通り、ユダヤ人が外国人と交際したり、外国人を訪問したりすることは律法で禁じられています。けれども、神は私にどんな人も清くないものとか、汚れているものとか、言ってはならないとお示しになりました。こんな風に言ってるんですね。これは私はすごい言葉だと思う。どんな人であっても清いとか清くないとかいうことであってはならない。みんな神様に愛されている人、ちょっと別な言い方をいたしますと、世界中の人は全部平等で、なおかつ真っ黒けの罪人ということも言えると思うんですね。誰が偉いとか誰が偉くないとかいうことは誰もできないわけです。植松容疑者は世界中に8億人の 障害者がいる。で、これらの人たちを抹殺すべきだと言ったのでありました。しかしイエス様のこのお働き、この教え、私たちはどのように受け取っていけばよろしいのでしょうか。目が見えず口の聞けない人がイエス様の御業によって癒されました。人々は驚いたんです。びっくりしたんです。23節、群衆は皆驚いて、この人はダビデの子ではないだろうか、キリストではないか、神の子供ではないかって言ってですね、我を忘れたっていう言葉が使われているんですけれども、そんなふうに言ってですね、感動したのでありました。ところがそこに今日のお話の一つの中心的なテーマでありますけれども、パリサイ人がおりまして、彼らは全く驚かなかったというのであります。何の感動もしなかった。いや、それだけではない。これは悪霊の頭ベルゼブルの力によって悪霊を追い出しているんだ、親分が、つまり親分が言うことを聞かない子分たちをですね、叱っているんだと、こんなふうに解釈をしたのであります。ひどい悪口です。このパリサイ人っていうのはどういうふうなことを考えていたか、お分けにならなくても結構ですけれども、ヨハネによる福音書の8章の41節というところに、パリサイ人たちのイエス様に対する批判の言葉が書かれてあります。私たちは不貧困の結果生まれたものではないぞ、我々はアブラハムの子、神の子であるぞよ、というふうにイエス様に向かって言ってるんですね。それはどういうことかと言いますと、まもなくクリスマスが参りますけれども、イエス・キリストは結婚もしてない前に誰かともわからない男との間に生まれた不貧困の結果生まれた子じゃないか、何をやってんだお前、そういう思いが彼らの心の中にあったと思うのであります。恐ろしい言葉です。こんなふうに皆様言われたらどうでしょうか。私も時々うちの奥さんからひどい仕打ちを受けることがあります。この前今日お入りになるときにご覧になったでしょうか、うちの教会は何も教会の案内がない、礼拝やってんのか、ここ電話があんのか、牧師おるのか、そういえばうちは何もないねと思ってですね、ちょっとインスタントで教会集会案内を作ったんでした。で、私は何でも作るときは必ずうちの奥さんに一回見てもらうんですけれども、一応パソコン上でですね、こういうふうに原案ができまして、えにこちょっとこれ見てよと言いましたら、あの辺で草をむしっておりまして、うん、もういいがというふうに言ったんですね。で、それは私が作ったものを見ないでも、うん、あなたなら大丈夫というふうに私を信頼してそんなふうに言ってくれたと思ったんですけれども、印刷をいたしまして、ラミネートをしまして、あそこに貼ったら、あれ、あの写真ダメだね、こんなふうに言いまして、私はぐさっと心臓を刺さりまして、ダメだって言うんだったら前に言えば、いくらでもあなたが言うんだから直すのにと思ってですね、もう、はい、しばらくは平静を失ってしまいました。皆様いかがでしょうか。イエス様がこのような悲しい苦しい人生を送ってきた人をイエス様の力によって癒されたのに、悪霊の頭ベルゼブルだからお前が手下をやっつけたんだろうって言われたら、皆様どうなさいます。聖書の中にイエス様の言葉で、義のために迫害されたものはというお言葉がありますけれども、まさにイエス様は 一生懸命人を愛し人を助けて、なおかつ理解されない、誤解される、いやひどい悪口を言われるということがここで起こっているのであります。善を悪とし、悪をひっくり返して善にするような彼らの目線でありました。しかし私はこのパリサイ人たちもイエス様に招かれていると思うんです。イエス様はこの人たちのためにも十字架にかかってくださったと思うんです。パリサイ人の中からはニコデモという人が出てまいりまして、イエス様といろいろと話をいたしまして、後にイエス様の弟子となったということが記されてあります。今日礼拝の一番最初に読んでいただきましたあのバプテスマのヨハネの言葉をご覧いただきたいと思います。ヨハネによる福音書の1章の29節、その翌日ヨハネは自分の方へイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。イエス様はもともと神の子羊として、杉越の生贄として血を流し肉を裂かれる、その子羊としてこの世に来てくださったのでございました。今日からアドベントということでございます。アドベントのことを日本語では待降節というふうに申しますね。待は待つ、降はイエス様のご降誕。さて私たちもまたさまざまな問題課題を抱えながら生きておりまして、主よ皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心をなさせたまえと日々祈っておられると思いますけれども、このイエス様はどんな方として来てほしいか、私のところに、この教会に、この地方に、この国に来てほしいかということをこのクリスマスに改めて考えてみたいと思うのであります。神様が来られたら、神の国が来たら、私は経済的に困らないように、健康が守られるように、そして、北朝鮮からミサイルが飛んでこないようにという、そのようなことを、願われるのでしょうか。しかしイエス様がこの地上に来られた時はまさに貧しいマリアとヨセフとの間に、あのベツレヘムの家畜小屋で生まれられたということでありました。しかも先ほどのパリサイ人の言葉ではありませんけれども、乙女マリアより生まれ、神の霊によってマリアは身ごもって清い神の子としてお生まれになったということであります。そのような形で、そのような貧しい小さなお誕生と通して、まさに神の国が来たのであります。今日の聖書の箇所にもありました。しかし私が神の霊で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているのだ。私たちが目を開いて、しっかりと目を開けて、耳を開いて、心を澄まして、主のお言葉、そして主が今生きて私たちの祈りを、耳を傾けて聞こうとしていらっしゃるということ、本当に信じていきたい、期待していきたいと思うのであります。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちの目は 本当に節穴のようなものでございます。上っ面は見えますけれども、その背後に隠れてあるあなたの御手を見ることができません。私たちはまた光のない夜、眠らなければなりませんので、あなたの御業を見ることができません。主よ、しかしあなたは本当に力強い、そして柔らかい三翼の中に私たちを包んで守っていてくださることを心から感謝いたします。この被造物はあなたの栄光で満ちていると、ローマ人の手紙に書かれてありました。どうか私たちがあなたの御声を聞き、あなたの御業を愛することができますように導いてください。このクリスマスの時をどうか祝福してください。私たちの家族を救ってください。この地をあなたの福音で満たすことができますように、どうかこの教会をも用いてください。私たちの救い主、そして主であられるイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。